特集、火事だ、その時あなたは、4ページ。平成27年中の壱岐市の火災件数は23件。うち建物火災は6件でした。いざ自宅で休んでいる時に火災が起きたら、あなたはどうしますか？まず火災で一番恐ろしいことは何でしょう？答えは煙を吸うことです。煙を吸うと一酸化炭素中毒と気道熱傷になります。一酸化炭素中毒とは、閉鎖的な空間での燃焼により発生する一酸化炭素、有毒ガスを吸うことによって、一時的に動けなくなるような異常をきたす症状です。住宅の火災現場など閉鎖的な空間、つまり酸素が足りない状況で物が燃えると、不完全な燃焼となり、一酸化炭素が発生します。一酸化炭素の危険性。人は呼吸をすることで酸素を取り込み、血液が体中に酸素を運びます。しかし、一酸化炭素は有毒で、酸素の約200倍血液と結合しやすい性質を持っています。つまり、体の中に酸素が足りない状態になり、脳に酸素が行かず、意識消失などの症状が発生する場合があります。この季節、暖房器具など使用する機会が多いと思われますが、適切に使用しないと一酸化炭素中毒を引き起こすことがあります。長時間使用する際には、適度に換気し、新鮮な空気を取り込みましょう。気道熱傷について、火災の現場などでもう一つ怖いのは、気道に火傷を負うことです。気道とは、口や鼻から肺までの空気の通り道のことです。火災の時の煙はとても高温です。この煙を吸うことによって、気道が火傷を負った状態になり、水泡ができます。この水泡により、空気の通り道が塞がれ、息ができなくなります。煙の広がり方。煙は横方向に広がる速さは秒速 0.2 から 0.5 メートルですが、上方向に広がるのは秒速3から5メートルです。人間の歩く速度は平均秒速1メートルで、比べると煙が速く上方向に広がることがわかります。そのことを踏まえて、住宅で火災が起きたら、タオルなどで口を覆い、煙を吸わないように姿勢を低くして避難しましょう。必ず設置しましょう。住宅用火災警報器。住宅用火災警報器は、煙を感知して知らせてくれる機器です。深夜寝ている時や、昼間台所から目を離した際に、煙や熱が発生しても、いち早く感知して知らせてくれます。住宅用火災警報器の設置義務。新築住宅は、全国一律で、平成18年6月1日より義務化となり、既存の住宅について、壱岐市は、平成21年6月1日より、住宅用火災警報器の設置が義務化となりました。住宅用火災警報器の種類、設置場所。煙を感知して知らせる遠識感知器。寝室など台所から離れているところ。熱を感知して知らせる熱式感知器。火をよく扱う台所。寝室と寝室がある階の階段の上部に設置します。台所には設置義務はありませんが、火器をよく使うことから、熱式住宅用火災警報器の設置をお勧めします。絵があります。 2階建ての家の内部です。子供部屋、寝室、階段、主寝室は煙式を、台所には熱式、任意設置をおすすめします。え、終わり。設置して警報器が鳴ったら、警報器が鳴り火災を見つけたら、初期消火と119番通報をお願いします。火災でない場合は、警報停止ボタンを押すか、引き紐を引いて警報を止めてください。電池切れの時も警報が鳴りますので、新しい住宅用火災警報器と交換してください。警報器は最大10年を目安に交換してください。購入についてはお近くの電気店やホームセンターにご相談ください。警報器にはボタンタイプと紐タイプがあります。住宅用火災警報器の設置率。新上五島町消防本部 81%、 対馬市消防本部 76%、 壱岐市消防本部 61%、 松浦市消防本部 87%、 平戸市消防本部 74%、五島市消防本部 73%、 島原地域広域市町村 71%、 県央地域広域市町村 82%、 佐世保市消防局 82%、 長崎市消防局 83%、壱岐市は長崎県内消防本部調査で設置率が低い状況です。設置することによって実際に火災を未然に防いだ事案もあります。ガスコンロの火を消し忘れ、そのまま寝てしまい、部屋に煙が充満してしまったが、警報器の音で目が覚め水をかけ、119番通報し大事に至らなかった事案。ガスコンロの火を消し忘れたまま外出し、鍋の中のものが炭化し煙が発生。警報器が鳴っているのを近所の人が聞いて119番通報し、火災にならなかった事案。この他にも警報器の音で火災にならなかった事案は多数あります。私たちの命や財産を救うための住宅用火災警報器です。住居などにまだ設置していない方は早急に設置してください。音訳は坂口よし子でした。